We celebrate 100 years.
教会のセミナリー100周年を祝うこの機会に、このプログラムのための人材や資料が大変少なかった初期の時代に遡ってみたいと思います。何年も前、私はスペンサー W ・キンボル大館長と一緒に各地を訪問していました。当時大館長は今私がついている十二使徒定員会会長の職に就いていました。モンタナ州とサウスダコタ州のインディアンのための学校に通っている青少年のセミナリーを訪問しました。通読姉妹の一部屋しかない家で集会が行われていました。姉妹がベッドの上に座り、姉妹を囲むようにして汚れた床の上に14名の青少年が座っていました。姉妹がセミナリーのレッスンを行いました。5000名となり、世界各地で3万8000人のこのような質素な状態で始まったセミナリーですが、今や生徒数は143カ国に37万5千名となり、世界各地で3万8千人のボランティアとフルタイムの教師が働いています。運営は教会基金を担当とする中央幹部が自ら進んで負担する多額の資金によって賄われています。私たちは青少年に非常に多くの投資をしています。青少年の価値と潜在能力を知っているからです。私は過去を見てきたものとして、そして将来のために皆さんを備えたいと願うものとして話します。私は大館長会顧問のマリオン・G・ロムニー館長から訓練を受けました。かつて館長は私にこう言いました。生徒たちが理解するように話すだけでは不十分です。生徒たちが誤解する余地がないように教えてください。また自分が信じていることをはっきりと言う勇気を持たなくてはならないと教えてくれました。皆さんは敵陣の中で成長しています。霊的に成熟するようになると、いかにサタンが皆さんの周囲の世界に潜入しているかが分かるようになります。家庭、娯楽、メディア、言葉など周囲にあるものの全ての中に潜んでいます。大抵の場合、サタンの存在は気づかれていません。ポルノグラフィーはそのごく一例です。最も価値があり、最も望ましいことを述べたいと思います。聖文にはこう書かれています。知恵の始めはこれである。知恵を得よ。これに付け加えたいと思います。何を得るにしても前へ進め。私には無駄にする時間はありません。皆さんも同じでしょう。ですからよく聞いてください。私は自分がセミナリー教師になろうと決意した時のことをよく覚えています。第二次大戦中、20代初めこの頃、私は空軍のパイロットでした。伊江島という小さな島に配属されていました。それは沖縄北端のすぐ先にある郵便切手ほどの大きさの小さな孤島でした。ある寂しい夏の夕暮れでした。私は断崖の岩に座り、日が沈むのを見ていました。月を見て考えました。あれはユタ州の故郷を照らしているのとまさしく同じ月なんだ。戦争が終わって、幸運にももし生きて帰れたらどんな生活を送ろうかと考えていました。何になるか決めたかったのです。その晩、私は教師になろうと決心したのです。教師は常に学ぶものだからと考えたのです。学ぶことは人生の根本的な目的です。私は1949年にブリガムシティで初めてセミナリーを教えました。高校時代にはそのセミナリーで学びました。教師は3人でした。校長のアベル・S・リッチ兄弟、A・テオドール・タトル兄弟と私です。そのセミナリーは教会で2番目のリリーストタイムセミナリーとしてリッチ兄弟が始めたものです。最初のセミナリーはソルトレークシティで1912年に始まったグラナイトセミナリーです。私はリッチ兄弟から多くのことを学びました。兄弟は地域社会で成功を収めた著名な人であり、教会指導者でした。躊躇することが決してありませんでした。問題点とそれに当てはめられる福音の原則を見極めるように教えてくれました。彼の哲学は単純でした。正しいことを行え、結果はついてくる。リッチ兄弟はセミナリーの歴史を生きた人で、その歴史について意のままに語ってくれました。兄弟を通して私は老兵と呼ばれた先輩たちと知り合いになりました。当時を振り返ると記憶が次々に蘇ってきます。ユインタ盆地でセミナリーを開いたウィリアム・E・ベレットを思い出します。彼は夏中、町から町を歩いてクラスの生徒を集めました。 その町で彼の最初の子供が生まれ亡くなりました。ベレ夫妻は車に乗って墓地へ向かいました。膝の上には息子のために作った小さな薄木の棺が乗っていました。セオドア・タドル兄弟と私はセミナリーインスチュートのスーパーバイザーとして、後には中央幹部として共に奉仕しました。タトル兄弟は海兵隊の中尉でした。硫黄島の戦いで大きな星条旗を取りに船へ戻り、陸へ上がると奏者に渡しました。その星条旗はすり鉢山の頂上に掲げられ、歴史に残るものとなりました。皆さんは兵士が掲げた星条旗の有名な写真を覚えているでしょう。彼にその出来事を記念とした銅像、後にその出来事を記念とした銅像がワシントン DC に作られました。もう一人の初期の教師はエライジャ・ヒッケンです。ワイオミング州のビッグボーン盆地に派遣されたセミナリーを開いた人です。彼は歓迎されませんでした。粗暴な生徒たちは前任の教師を追い出していました。彼がその地に留まるのに反対し、前任者たちのように追い出そうと考えました。実際に命が脅かされたこともありました。祝福師がやってきて彼に祝福を授け、彼の命が守られると約束しました。その祝福に勇気づけられたヒッケン兄弟は、毎日クラスへ来るときに以前のように6連発拳銃を身につけるのをやめました。セミナリーはその地で定着しました。またいつもにこやかな背の高いジェイ・ワーリー・セッションズを思い出します。1926年にアイダホ州モスコーで最初のインスチュートを開いた人です。当時セミナリーで教えられたコースは旧約聖書、新約聖書、教会歴史の3つでした。私はモルモン書の早朝クラスを付け加える特権に預かりました。以前モルモン書はカリキュラムに入っていませんでした。高校卒業のための単位、履修単位として認められていなかったからです。私は戦争から帰ったとき、モルモン書についての証を持ち、聖霊の賜物がどのようにして働くかを理解していました。私たちは福音の第一の原則と儀式とは、第一に主イエス・キリストを信じる信仰、第二に悔い改め、第三に罪の許しのために水に沈めるバプテスマ、第四に聖霊の賜物を授けるための安心であることを信じる。メレキゼデク神権を持つ者は、この賜物をバプテスマを受けたすべての教会員、すなわち男女子供に等しく授けます。天使と聖霊についてモルモン書から興味深い聖句を引用しましょう。バプテスマを受けた後、何をしたらよいか考えている人たちにニーファイはこう言いました。あなた方は聖霊を受けたら天使の言葉で語ることができると私が言ったことを覚えていないのか。また聖霊の力によらなければどうして天使の言葉で語ることができようか。天使は聖霊の力で語る。したがって天使はキリストの言葉を語る。さて私はキリストの言葉をよく味わうようにあなた方に言った。見よ、キリストの言葉はあなた方がなすべきことをすべて告げるからである。教え始めてまだ間もない頃、私はハロルド・ B ・リー長老と直接会う機会がありました。ステッカイ長会顧問のエバーハルト・ズンデル兄弟の家の外で妻と一緒に立っていた時のことです。当時私はステーク初期補佐をしていました。ステーク大会の部会の合間に昼食を取ろうとしていたのです。リー長老が家から出てきて私の方へまっすぐに歩いてきました。私は声も出ませんでした。使徒が私に話しかけてくれたのです。それ以後数人の使徒と話をしました。リー長老はズンデル家を指してこう言いました。あそこには偉大な人たちがいます。それはステーク会長会のことでした。彼らのもとで学びなさい。そうすれば決して道を外れることはないでしょう。私は目頭が熱くなりました。リー長老は言いました。神の祝福がありますように。いつかあなたはこの教会で大きな責任を果たすでしょう。長老は同じことを多くの青年に言ったのだと思いますが、私は深い感銘を受けました。生徒の目前で、生徒の使徒の面前で感じた気持ちを忘れることはありません。数年後、私はソルトレイクシティで教師たちに話をしていました。するとデビッド・マケー大官庁の執務室へすぐに行くように言われました。 土曜日の朝のことで、まもなく総大会が始まるところでした。私はマッケイ大館長の執務室へすぐに向かいました。そこには案内人がいて、こう言いました。ここで何をしているんですか。私はマッケイ大館長から呼ばれましたと言いました。すると彼はこう言いました。みんなそう言うんですよね。そこに座っていてください。私はその通りにしました。すると間もなく大館長会顧問のヒュービー・ブラウン館長が廊下を歩いてやってくる来てこう言いました。ここで何をしているんですか。なぜここに座っているのですか。中へ入れないからですと私は言いました。彼は入れるようにしましょうと言いました。そしてマッケイ大館長の執務室に私を招き入れてくれました。私は大館長の机の向かい側に座りました。すると大館長は自分のそばへ来るように手招きしました。机の向こう側にはもう一つの椅子がありました。大館長に向かって座ると、大館長は私の両手を握り、十二使徒委員会補助の召しを受けました。教会の大館長にそれほど近づいたのは初めての経験でした。 2,3 分後、大館長は腕時計を見ていました。すぐタバナクルへ行かなくては。パッカー姉妹がこの召しについて放送で知ることになるといけませんからね。果たしてその通りになってしまいました。あれから50年が経ち、世界各地を約400万キロ旅してきましたが、セミナリーインスティチュートのプログラム、特に青少年に対する関心は絶えず深まっています。皆さんはこれまでずっと聖霊の賜物について教えられてきましたが、人が教えられるのはそこまでです。聖霊がどのようにして導きと守りの力となるかを自分自身の心で分かるためには、さらに一人で先へ進むことができます。実際にそうしなければなりません。若い男性や女性にとってもその過程は同じです。自分の生活の中で聖霊がどのように働くのかを悟ることは、生涯をかけて探求することです。一旦それを自分自身で悟るなら、敵陣の中でも生活することができます。騙されたり滅ぼされたりすることはありません。この教会の会員、すなわち皆さん一人一人は、大きな間違いをしそうになるときはいつでも、まず最初に聖霊の導きによって警告を受けるのです。時折皆さんは間違いをした後でこういうことがあると思います。そうすべきではないと分かっていた、正しいことではないと感じた、あるいはそうすべきだったと分かっていたが、ただ行動する勇気がなかったと思うことも多分あるでしょう。こうした思いは皆さんを正しい方へ導いたり、危険を避けるよう警告したりする聖霊の働きなのです。不道徳な行いをしたり、ポルノグラフィーを見るときに感じるような思いでいっぱいになったりすると、聖霊は退きます。聖霊の導きに従うことを早く身につけてください。聖霊の賜物から来るこうした啓示の力は、正義の原則に基づいて働きます。聖霊の導きを受ける伝達回路が絶えず開いているためには、してはならないことがいくつかあります。それは嘘、欺き、盗み、不道徳な行為です。これらの行いをしなければ導きが途切れることはありません。霊的な導きを遮断するような場所へ行ってはなりません。皆さんが得ることのできる力と導きを求めるように、ぜひとも学んでください。それを学んだなら、何があろうとその道を進んでください。行うべき事柄のリストには、まず祈りを挙げてください。大抵祈りは心の中でするでしょう。頭の中で祈りを考えることもあります。親や教師は子どもや青少年が自分で歩かなければならない日が来ることを心配しています。天の御親の影響を受けない人は誰もいません。天の父はいつもそばにおられるのです。若者にとっては親に心を打ち明けることが難しい時があります。でも常に天の父に直接話すことができます。お前の話など誰も聞いていないと説得するサタンの声に耳を貸さないようにしてください。天の父はいつも皆さんの祈りを聞いておられるのです。皆さんは決して一人ではありません。自分の体を大事にしてください。清潔に保ちましょう。あなた方は神の宮であって、神の御霊が自分のうちに宿っていることを知らないのか。 預言者ジョセフ・スミスは啓示によって知恵の言葉を受けました。簡単に言えばお茶、コーヒー、アルコール、タバコをやめることです。当時これらのものが健康に悪いものであり習慣性のあるものだということは知られていませんでした。薬物依存の恐ろしい害についても分かっていませんでした。教義と誓約第89章に書かれた次の約束を注意深く読んでください。これらの言葉を守って行うことを覚え数々の戒めに従順に歩むすべての生徒たちはそのへそに健康を受けその骨に髄を受けるであろう。また知恵と知識の大いなる宝すなわち隠された宝さえ見出すであろう。また走っても疲れることがなく歩いても弱ることがない。知恵の言葉は完全な健康を約束してはいませんが内にある霊的な受信機の感度が強められることでしょう。確かに時が経つと肉体は年を取りついには霊が住めなくなって肉体を離れざるを得なくなります。それが死と呼ばれています。入れ墨その他の体を傷つけるようなものを避けてください。自分自身両親天の御父の名誉を傷つけるようなことを傷つけるような行いをしないでください。皆さんの体は天の御父の形に似せて作られたのです。ふさわしくない人々は高潔な人の前では不快感を覚えるものです。周囲の人々から受けるいじめに困惑しないようにしてください。いくつか多くの人は皆さんの価値を誤解しいつか皆さんの多くの人は皆さんの価値を理解し敬意を抱くことでしょう。ではもう一つ別の問題についてマリオン・G・ロムニー館長の率直な話し方に倣って話したいと思います。これまで長年にわたって若い人々について分かったことが一つあります。それは皆さんが真理を学ぶだけでなく真理を知りたいと望んでいるということです。ご存知の通り性は前世で定められました。霊と体が人をなすこの性の問題はこの性の問題は道徳のあらゆる問題と同様中央幹部にとって大きな関心事となっています。皆さんの中には悩ましい性的な衝動には衝動は生まれつき持っているものでありこうした衝動によって行動しても罪ではないと思ったり言われたりしたことがある人がいるかもしれません。教義的にはそれがもしそれが本当なら選択の自由は抹消されたことになりますがそれはありえないことです。皆さんは常に聖霊の導きに従い徳に満ちた道徳的に清い純潔な生活を送る選択ができるのです。ヒンクレ大館長は総大会で次のような声明を発しました。自分のことをいわゆるゲイやレスビアンすなわち同性愛者だと考えている人たちについて私たちの教会がどのような見解を持っているか人々は尋ねます。それに対する私の答えはこうです。私たちはそうした人たちを神の息子娘として愛しているということです。そういう人たちは強力でおそらくは抑制しがたい性癖のようなものを持っているのかもしれません。大部分の人は檻に触れて何らかの誘惑に駆られます。こうした性癖に従って行動を起こさない限りその人は他の教会員と同様に前進を続けることができます。しかし純潔の律法や道徳の標準を犯すようなことがあれば他の違背行為と同様に教会にあって周期処置の対象となります。私たちはそのような問題を抱えている人々を助け強め援助の手を差し伸べたいと考えています。しかしそのような人たちが不道徳な行為にふけるようになったりあるいはいわゆる同性結婚を衝動し擁護しまた実際にその趣旨に従って生活するようになれば私たちとしてはそれを見過ごしにするわけにはいきません。そのようなことを許容するということは神が定められた重大で神聖な結婚の基盤やその真の目的すなわち家族を養い育てるという目的を軽視することにもなりかねないからです。ヒンクレー大館長は教会を代表してこう述べました。アダムとエバが受けた最初の賜物は選択の自由でした。あなたは自分で選ぶことができる。それはあなたに任されているからである。 皆さんもそれと同じ選択の自由を持っています。それを懸命に用いて心の中へ忍び込む不純な衝動や清くない誘惑に従って行動することを拒んでください。汚れた場所へ行かないでください。もしそういう場所にいるならそこを出て戻ってください。神の御心に沿わないものを全て拒みなさい。一人であっても他の異性と一緒であっても体の中にあって生命を生み出す力をもてあそばないようにしてください。それは教会の標準であり変わることはありません。成熟するにつれて不道徳な行いを試してみようという誘惑に駆られます。そのようなことをしてはなりません。どのような種類であれ束縛を拒むのは当然のことです。皆さんはあれこれと行動を指図されるのは嫌でしょう。でも不道徳な行為をするよう誘惑されたらどれほど困難であれあらん限りの力を尽くして誘惑に打ち勝ってください。キーワードは鍛錬、すなわち自制心です。英語の鍛錬ディシプリンという言葉は言語は語源は弟子、ディサイプルまたは従者という言葉にあります。救い主の弟子になってください。そうすれば安全です。こう考える人も一人か二人いるかもしれません。自分はすでに大きな過ちを犯してしまった、もう遅すぎる。遅すぎることは決してありません。皆さんは家庭やセミナリーでイエス・キリストの贖罪について教えられました。贖いは消しゴムのようなものです。罪を消したり罪悪感をもたらすものが何でありその影響力を消し去ることができます。罪悪感は霊的な苦痛です。根深い苦痛に苛まれないようにしてください。そのような思いは取り除きくよくよ悩むのはやめましょう。悔い改め敵に制するのではなく自分で自分を制することができるようになるまで必要ならば何度でも悔い改めてください。人生は試行錯誤の連続です。行うべき事柄のリストにしばしば悔い改めるを入れてください。そうすればお金で買うことのできない永続する平安を得るでしょう。贖いを理解することは青少年の時に学ぶことができる最も重要な一つの真理だと思われます。皆さんを高く引き上げるのではなく引きずり落とすような人と付き合っているならそのような交際はやめて相手を変えてください。時に一人ぼっちで寂しくなるかもしれません。そのような時に問うべき重要な問いは一人であっても良き伴侶がいるのではないだろうかということです。間違っていると自分で分かっていることをしているならやめてください。今すぐやめましょう。自分の身に絡みつくまま放置してきた悪癖を解くことはとても難しいかもしれません。しかし皆さんのうちにはそうする力があります。諦めないでください。預言者ジョセフ・スミスはこう教えています。肉体を持った人は肉体を持たない人を制する力がある。皆さんには誘惑を拒む力があるのです。皆さんはサタンと直接出会うことはないでしょう。サタンは自分の姿を現しません。でもたとえサタンが現れて自分を試す誘惑自分を皆さんを試し誘惑するとしても皆さんは優位に立っています。自由選択の自由を行使するならサタンは手を下すことはできないのです。たやすいことではありません。人生はたやすいものあるいは公平なものだと保証されてはいません。それが試練なのです。悔い改めを選択すると証を受け福音が真実であると分かります。主は次のように約束されましたがその意味が分かります。たとえあなた方の罪は火のようであっても雪のように白くなるのだ。さらに次のように素晴らしい聖句があります。主はもはやあなたの罪を思わない。繰り返します。主はもはやあなたの罪を思わないのです。ですから皆さんももう罪を思わないようにしたらどうでしょうか。皆さんは普通の人たちではありません。非常に特別な優れた人たちです。それが分かるのはどうしてでしょう。それは皆さんが生まれたのは家庭や町立生徒イエス・キリスト教会の教えと活動を通してイエス・キリストの福音が生活に力を及ぼせる時代と場所であったからです。主ご自身が言われた通り全地の表に唯一誠の生ける教会だからです。行うべき事柄のリストに付け加えられる事柄は他にもありますが皆さんは生活の中ですべきことと、すべきでないことを知っています。正しいことと間違っていることを知っておりあらゆることを命じられる必要はないのです。これまでセミナリーを受けてきた時間を無駄にしないでください。教会の教義と預言者の教えを学ぶという大きな祝福を活用してください。 最も価値あることを学んでください。皆さん、そして今後何世代にもわたる皆さんの子孫を祝福することでしょう。アルマは息子ヒラマンにこう命じました。王、覚えておきなさい。我が子よ、若いうちに知恵を得なさい。誠に神の戒めを守ることを若いうちに習慣としなさい。最近多くの人は選択の自由または自立心を手放し、その代わりに受ける権利という言葉を使いたがる傾向があります。何でも無料で与えられることを期待しているのです。もし皆さんがそのような考え方をしているならやめてください。幸福になりたいなら従順によって代価を払わなくてはなりません。間違った行動を自制することは皆さんにとって大きな守りとなります。子供が小さい頃、時々こういったものです。そうしなくてはならないの？その答えは、そうしなくてはならないのではなくて、そうさせてもらえるのです。こうした自制心に従って生活するようになると、いつもあれこれと言われる必要がなくなります。自分の道を自分で決めて、どこへ行くべきかが分かるようになります。皆さんの中には、これから何をしたらよいか分からず、もがき苦しんでいる人がいるかもしれません。生計を立てるために何を選ぶかはあまり大きな問題ではありません。最も重要なのは、どのような人物になるかという問題です。それを知るための指針があります。それは聖霊が常に共にいて教えてくれることを忘れないでください。数年後には皆さんは結婚し子供を育てるでしょう。神殿で結び固められる結婚をしてください。やがて所属ワードや支部に無事に落ち着くように祈っています。やがて皆さんは自分の子供たちが皆さんから学ぶよりも多くのことを子供たちが学べることを悟るでしょう。将来を恐れてはなりません。前途に来るものを恐れないでください。希望と信仰を持って前進しましょう。この上ない聖霊の賜物を忘れないでください。聖霊から教えを受け、聖霊を求め、その導きに従って生活する習慣を身につけてください。詩人はこう書いています。偉大なお方、神は人のすごく近くにおられる。義務がささやく声に命じられ、若者は答える、できますと。私は皆さんを心から信頼しています。私は皆さんに私自身が青少年だった時に得た証しをお伝えします。皆さんは私の青少年時代と私の青少年時代ほどとは他の人と異なっていません。皆さんは他の人と同様に素晴らしい証を持っています。皆さんが証を得ようとすれば証は得られます。主の祝福が皆さんの上に注がれるように祈っています。証がもたらす祝福が皆さんの生活にもたらされますように。イエス・キリストの御名により、アーメン。